中央学院大学
清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ、中央学院大学ってどんなところというのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、中央学院大学清水研究室ラジオ、第100回目の放送となりました。ありがとうございます。まあ、なんですけどね、ちょっと打ち合わせが足りなかったんでね、タイトルコールはふわっとした感じでねスタートしちゃいましたけどね、2025年一発目というところなんですけど、今日はまあちょっと賑やかにというわけじゃないですけどね、スタジオから私、中央学院大学法学部教授の清水と、大輝のねラジオメンバーだった卒業生の鈴木さんと、でそして初登場になりますけどね、うちの現役の学生のね、現代教養学部の市田さんと小学部のね上里さんと進めていこうかなと思ってます。ちょっとね名前はそれぞれ自分たちで呼びやすい名前をね言ってもらって、大勢なんで言ってもらうといいかなと思うんですけど、なんか、ね、清水はこう思うよとかね、鈴木さんがね、鈴木はこう思うよって言わないよねとか、そんな感じでね言ってもらうと話が進んでいくかなと思うんですけど、であとちょっと秘書役の七海皆さんは今月はちょっとお休みということで、あと第1期のラジオメンバーだった渡辺さんとか元杉さんはオンラインでつながるかもしれないというところでね、やっていこうかなと思っています。さてさて、じゃあちょっと自己紹介がてらというところで、じゃあどうしよう、先に
じゃあ私から、中央学院大学の小学部の上里です。大学では軽音楽部に入っていて、今から紹介される市田さんと一緒にバンドを組んでいて、軽音楽部で活動しています。3年生です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
と現代教養学部の市田です。と今ご紹介になったようにエリンさんと一緒にバンド組んでて、で軽音楽部の顧問を清水先生がしてくれていて、今回このご縁でラジオになんと出てるっていう、すごすぎる。お願いします。
はい、お願いします。じゃあ鈴木さんも。
元中学院大学法学部の鈴木です。皆さん明けましておめでとうございますですね。第100回目ということで、もう嬉しい限りですね、先生 ね私もまさかこんなにね100回目でまで出させていただくとは思いませんかったので本当ありがとうございます。今日もよろしくお願いします。
はい、お願いします。だから8年とちょっとになるんでね、やりだして
100回ってすごい。
すごい。
週一の番組だったらね、2年ぐらいいけばみたいなね、だけど、ちょっとね長寿番組になりましたっていうことで、
すごいですね。
なんでね、ちょっとこのちょうどね中学院大学3つ学部があるわけですけど、あんまり中学院大学も宣伝ばっかりしなくていいと思うんですけど
一応
今日はちょうどね3つの学部ね知ってる人がいるから、いいかなと思ったりしてね、そんなんでやっていこうかなと思っていますで、オープニングは私のね友達の配信アプリのお友達の花ちゃんのやつをね、相変わらず使わせていただいてますけど、メッセージ募集もね花ちゃんのやつをいこうかなと思います。じゃあお願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。セミ生に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp 789.co.jp、 ファックスナンバーは03-5670-5332、 03-5670-5332、 そして X アカウントはアットしみずラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、まあね、100回目というとこなんでちょっとねお祝いメッセージお待ちしておりますって言って言ったりしてますけど、まあプレゼントはまあお便り採用されると番組特製というかね、清水研究室オリジナルクオカード500円分の差し上げ
る
ということ
なので、
まあ、ぜひぜひお待ちしてます。で、まあ、今月1曲目ちょっと行ってみようかなと思うんですけど、はい、知ってる人はいるかな。
初めて聞きました。
あ、初め、私は初めてです。
なんかね、 2.5 次元の何やらみたいなの、
そうなんですか。
そうそう、なんかエンディングかなんかのやつで、TikTok でよく流れてて、まあ、私がね拾ってくる曲は TikTok が多いんです。
いや、すごい
です ね。いやいや、で、天野リーサさんと橘美香里さんと、これまあ多分アニメキャラの名前なんだろうと思うんですけど、
そう
で、ウォッチにお聞きください。
はい、
天野リリサさんと橘美香里さんのウォッチミお送りしました。まあね、ちょっと曲中聞いたらやっぱりね、うちの元気の学生のついアミちゃんって言っちゃうんだけどね、まあ、アミちゃんとね金沢さんはね知ってるっていうのをね聞きましたけどね。そう、さてさて、まあこのコーナーで私清水ゼミでの活動報告とかみんなに起きた出来事を話してるんですけど、まあ、今日はね、鈴木さんも含めて3人の共通点っていうのは、まあ、私がまあ一応主催してるというか、まあ、大崎ね、はい、大崎の駅近くのボンカフェっていう、まあ、犬カフェというか犬が入れるカフェというかね、
そうですね、犬も猫も入れるカフェですね、
うんうん、アニマルカフェというかね、
はい、
というのがあるんですけど、まあ、そこでね、お昼だったりとかね夜だったりとかっていうのでちょっといろんなね活動展開してくれてるんで、まあ、その辺のお話とかも含めてね行こうかなと思ってるんですけど、はい、さてさて、じゃあ何、夜からの話をする、
ね、夜から行っちゃいましょうか、うんうんうん、
はい、
どうぞ。
夜はですね、お昼は鈴木さんがカフェの経営をしてくださってるんですけど、夜はちょっと私と石田さん、
はい、
鈴木さんも一緒に夜はちょっとカジュアルバー的な感じでちょっとお酒を提供するっていう方針で今活動を進めてて、うん、今まだその内装とかメニューとかもいろいろ試行錯誤している感じで、これからもっとなんか雰囲気のあるバーというか作り出せたらなという感じで今頑張ってます3人で、
はい、なのでぜひぜひ、あ、でもあれなんですよね、コンセプトを決めようみたいになりまして、
う
ん、
そうね、
それをちょうど先週話し合って、うん、なんか赤をイメージしたカフェにしようってなって、調べたらあんまないんで、
うん、あ、そうなんだ。
そうなんですよ、赤チックなカフェとかバーってあんまなくて、なんか小物とかを赤とかにバーってしちゃって、ちょっと面白い感じのカフェにしようかな、
夜で、うんうん、いいと思う、そういうイメージカラーみたいな、
ね、インテリアとかもハートの、
そうです、ハートとか
小物とか、
バレンタインカフェみたいな感じじゃないんですけど、
なるほどね、
ハートとかそういう系に多分今週か来週ぐらいに内装が落ち着いて完璧になるかなって感じ
ます。うん、またお昼とは雰囲気を変えてね、うん、ガラッとできたらいいなっていう感じで、
そうだね、
まあ、頑張っております。
頑張っておりますよ、本当にいろいろ考えていただいてありがたいです、本当に、
ありがとうございます。
なんでその去年のね12月ぐらいからねちょっと週末っていうので、うん、夜の方はっていうのでね、名前は依存症のやつで、
あ、そうです、
いいんだ、
依存症カフェ&バーっていう名前で一応、
うん、
やってるので、
そうそうそう、うん、
ちょっとインパクトあるんで、
ね、
これからもっと宣伝とかもね頑張っていきたいなっていう感じなので、
そうだね、はい、インスタグラムでね、ちょっと作ってもらって、でこうまあコメントっていうかその、まあ、写真も全部3つ4つぐらい作って出してば、こっちも一応 まあ、リプライじゃないですけど、そういうのでするので、ぜひとも、はい、連携してやっていきたいなって思ってます、はい。
でもやっぱり今若者の間ではインスタなのかな。
なんですかね、結構、うん、飲食店とか調べるときは、うん、でも最近はの TikTok の方が多いですね。
あ、よくあるけど、そうそう、調べてるかもしれない。
だから大崎カフェとかもう TikTok で調べると、うん、やっぱインスタだとどうしても画像だけのことが多いけど、 TikTok とかだと実際に動画でそのお店の雰囲気が分かるので、私は結構 TikTok で調べることが多いので、
あ、確かに先生もそうでしたよね、うん、なんか、そうそうそう、あ、ここ TikTok で知ってる居酒屋だとか確かに前おっしゃってましたもんね、うんうん、
っていうか TikTok しか見てないから
言っちゃった
そうだからまあ、ね、鈴木さんの方のね、はい、昼の部門というかボンカフェの方も、まあ、TikTok 作ってもいいのかなと思ったりするしね、うん、その依存症もね、 TikTok 作るといいかなって、
アカウントだけ作ってちょっと動画をまだ何も作成してないんで、内装が完璧になったら作ろうかなって感じです。
私実はあのライブができるアカウントいくつか持ってるので、あの使えるよっていう、
ライバーデビューいいかもしれない、
うん、ライバー事務所もねやってたというか、まあ、まだね主催してるんで、やっぱりそういうのもあるんでできるんだよねっていうのもあ
ったりします。いいと思います。そうそうそう、
鈴木さんなんか変わったことはありました？この、
そうですね、うん、平日ランチが始まりました、うんう
ん、でも確かに見るめっちゃ美味しそう、タコライスとかですよね。
あ、そうです、そうです、一応平日はハンバーグのみなんですけど、うん、土日だけその日替わりランチを一つ、うん、追加しまして、うん、その日によって種類がまた変わってくるランチメニューになっておりまして、でまあ、大体予算としては1000円から1200円税込み入れての値段ですので、ぜひとも皆さんをね行っていただければなと、お越しいただければなと思います。あとそうですね、今ワンチャンメニューを新しく開発しようかと今考えておりまして、やはりワンチャンご飯が今ちょっとないので、ちょっと今作成してどれだけいいものがいいのかとか、まあどれだけサービスできるかとかもちょっと今検討してる形ですね、はい。
物価高が結構叫ばれてるけど、うん、原材料的には平気？鈴木さん。
そうですね、まあ近くにいいスーパーがあるので、それでまあ安く仕入れてる感じと、あと地元でいや安く仕入れてる感じで、じゃあまあロス、まあフードロスはそんなない感じかなって感じですね。そういうふうに今工夫している形ですね。
だからすごい努力をみんなされてるのでありがたいなと思って、
とんでもない先生のおかげです。ありがとうございます。
なんかツイッターとかで見てたらキャベツが一玉1000円とかなってて、どこの世界線だろうと思ったら、いや本当にそうだったって言って、新大久保のオリンピックっていうなんかどこ行ったら一玉598円とかって言って、そう、あ、怖っと思って。
本当ですか。
そう、なんかそれ見てね、まあ、今鈴木さんがこうランチ1000円とかで抑えようとしてるっていうのは、ちょっと大変な努力なんじゃないかな。
確かにちょっと難しそうですね。
頑張って、まあ、やっぱり皆さんにね満足していただくような形のランチをちょっと提供していただきたいなと思っておりますので、ぜひともお越しいただければと思います、
ね、お願いします。
美味しい話をしてるんですけど、次の曲は悪食って曲なんですけど、ポンパドールズさんの悪食、こちらもね私が TikTok で見つけてきたっていうねお聞きください。
私のお気に入り、
はい、このコーナーでは清水ゼミの学生のお気に入りのものとかお食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。まあ今ハマってるものとかね聞いていっちゃいましょうというとこなんですけど、まあ今月はね現役の学生さんも来てるというとこなんで、はい、まあちょっとね若い人の、まあ鈴木さんも若いんですけど、ちょっと聞いていこうかなって思います。私の中ではでも23、4なんで、
あ、やったー、鈴木さんは止まってるんで。嬉しいっすねー。
とかって言う
の。嬉しいな。魔法とかってかもしれない。
さてさて。じゃあ、どうだろう。ね、
感じだった。なんか、
物とか食べ物じゃないんですけど、うんうん、最近めちゃくちゃ筋トレを頑張ってて、
すごい。
なんかその今も学校始まったんですけど、うんうん、冬休み本当にまあ就活の時期なんですけど、言っちゃあれんですけど本当にちょっとまあ暇というか結構なんか家にいる時間が多くて、やっぱその暇な時間ってすごくなんかいろいろ考え事しちゃうというか、なんか良くないなと思って、とりあえず体を動かそうと思って、その筋トレをして、まあ30分ぐらい筋トレをして、そしたら結構なんかまあ気分的にもなんかリフレッシュできて、そっからなんか結構できる日は毎日、ほぼ毎日、
すごい、
30分ぐらい筋トレをするようにしてて、最近めちゃハマってますね。なんか食べても罪悪感なくなるっていうか、
確かにね、
それやったら、うん、まあ、食べていいかなみたいな感じで、うんうん、結構最近筋トレ頑張ってます、
うん、すごいな、偉いな
アミとかなんかないの、最近やってることとか、
あ、でも、うん、甥っ子が生まれたんですよ、うん、まあ、結構前なんですけど、でも、まあ、まあ結構最近頻繁に会うようになって、うん、やっぱちっちゃい子めっちゃ可愛いなみたいな、うん、
癒されるよね。
いやマジで可愛いんですよ
ね。
そう、なんか TikTok とかでも赤ちゃんとかめっちゃ流れてきたりとかするし、うん、最近ドラマ見てたのでも子役が出てるドラマで、うんうん、もうめっちゃ可愛いみたいなの言ってます。
可愛いね、
可愛いよね、
いいです
ね、
小さい子可愛い、天使だからね、
ね、ですね、天使、本当に天使、
癒されちゃう、
可愛い、癒されちゃって。
鈴木さんは？
あ、私ですか、うんうん、ですね、いや、本当に2日前に、元年前の、ハリーポッター行ってきまして、でそこでまたハリーポッター買おうとした。そうなんですよね、特にこれなんですけど、ファンタスティックビーストがすごい大好きで、その主人公の、そう、ニュートスケマンダーが一番好きで、それを、まあ、ハリーも好きなんですけど、まあ、ハリーというよりもセドリックの方が好きなんですけど、炎のゴブレットの時の、まあ、選ばれたホグワーツ代表の、まあ、彼が一番好きなんですけど、まあまあ、ニュートを見に、あとセドリック見にちょっと行って、いや、すごかったですね。もう特にすごかった、9と3分の4番線、
うんうん、
あれイギリスからきちんと取って お取り寄せしてるものなんですよね、実際使われた。でそれを取りに行って、で、あともう一つがバタービールですね、飲めるんだよね、飲めるんですよ。で、あれでもちょっとまあお値段するんだけども器代としてで値段だったらそのぐらいするかっていう感じで、いや、すごい楽しかったですね、もう。で結構そのお客さんも最初普通の服着てるんですけど、入ってすぐトイレあるんですけど、そこに女子更衣室あるんですよ、男子女子 でそこで着替えて、みんな学生の、そうそれを着替えて、気がついたらあれ保護学生しかいないみたいな感じなんですよ。ただツアーなので時間とかもそう決められてるんですよ、だからそこにきちんと入ったら安心せずにすぐ行かないとあ、ダメですって言われちゃうんで、そこだけちょっと気をつけていただいてって感じで、いや、もうすごかったですね、本当に。もう語彙力が飛んじゃうぐらいすごかったですね
私もハリーポッターめっちゃ大好き、ファンタスティックビーストは逆に、その一作品目、最初のやつしか見たことなくて、ハリーポッターも全部ちゃんと見たんですけど、逆にそっち見てないのに見よっかなみたいな。
あ、面白いよファンタスティックビーストは、いろいろとこうダンブルドア先生の秘密とかも分かるし、
なんか関わってくるみたいな、
そう、黒い魔術師みたいな話だし、あとニュートがなぜ先生になったか、本を書いたのかっていうのも分かるし、なんか一応つながってはいる、
ちゃんと見た方がいい、
また面白い感じで、あ、こういう感じで、あ、ダムドアセってこうなんだみたいな、でまたハリーポッター見ると、あ、そういうことなんだみたいな感じ、結構つながりがあるから、ぜひとも、
はい、見ます
長いから喋っちゃってい
やね、ハリーポッターいいもんね、
めっちゃ好き
で でもね、世界観大学でやれたら面白いんだろうと思うけど、
いいですね、
組み分け棒みたいなかぶせてさ
やばい、どこ
行く、
清水ゼミはやだ、清水ゼミはやだ、
ゼミ、学部じゃなくてゼミやだって
危ないゼミ送りあるかもしれない
嫌なのかねとか言って、まあ、そのゼミみたいなそれはちょっとまずいですね、
とかって言ってるところで、じゃあ一旦コマーシャル行ってみようかなと思います。
清水研究室ラジオ、はい、続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はいはい、まあね、一応法学部だからっていうわけじゃないんですけど、まあ結構ねみんなでわちゃわちゃ喋ってると法学部っぽさなくなっちゃうのでこのコーナーだけはっていうのでね、ちょっと法律っぽい話しようかなと思ってるんですけど、はい、まあ、今日話するのはお釣りをこう持ち去っちゃう人、なんか自販機とかガチャガチャやってお釣り取ってっちゃうとか、うん、まあみんなももしかしたら、みんなもとか言ったらいけないね、お金がない時にこうやろうかなって思ったこともあるかもしれないですけど、なんかやってる人たまにいるよね。
こう
なんか
うん、いますね。
昔ね、うん、
いますね、まあ、ちょっと治安の良くないところありますね。そうそうそ
うそう、自販機の人とか割と落ちてる
多い気がする。あれってマックスどのぐらいの罪になるでしょうっていう話なんだけど、
でも普通に窃盗罪みたいになりそうじゃないですか。
う
ん、
そう、鋭い、
罰金ぐらいじゃないですか。
そう、うん、なんでその今の市田さんのは非常に鋭くて、このお釣り取っていくと、うん、マックス窃盗罪で10年って
。そうなんですか。
10年かも、
うん、
あららら、
なっちゃうかもしれないっていうのが。
本当ですか。
そう、
重いんですね。
うん、で最近だとガソリンスタンドのお釣りをこうなんか精算機でやり忘れた人のお釣りを8000円ぐらい持ってっちゃった人が懲戒免職みたいになったりとか、なんで結構ねそういったので問題になるんですね。
すごいですね。その人もなんか、あ、これお釣りやってないかなと思って、
うんうん、
拾ってピッてやったんですもんね、
う
ん
う
ん、
そうそうそう、
すごくないですか。
確かに、
うん、半端ない。
でなんだけど、まあ、その自販機の中にあるやつとか、はいはい、まあ、さっき上里さんが言ってくれたみたいに、自販機の下にあるやつ、
うん、
あれを持ってった時とはちょっと違うかもしれないっていう
の、
そう、自販機の中の場合は今市田さんが言ってくれたみたいに窃盗になっちゃう、うん、
の方にな
んだけど、下に落ちてるやつとか、まあ、いわゆるその野生のお金みたいな、まあ、野生のお金はないけど
野生のお金
欲しい欲しい、
まあなんかを、まあ、あるなと思って取ってった場合は、うん、この占有離脱物横領って言って、そっちだとマックス1年なん
で、全然違うじゃん。
そう、
じゃああれですか、なんかチャーリーとチョコレート工場で、うん、なんか主人公の男の子がチョコレート買えたのって、うん、なんかそこら辺に落ちてた お札拾ってそれで買いに行ったんですよ、
う
ん
う
ん、それも、うんうん、ってことですか。
そうってことになっちゃう。
やばいですね。ちょっと言われてみれば、
う
ん、
そういうことね。
なんだけど、まあ、今日は某なんて言うんだろう、ハンバーガー系のこうチェーン店のね、うん、とこでアイスコーヒー飲もうと思って頼んだら、うん、こうカウンターに100円置いてあったの、
うん、
で私はペイペイで払ったんだけど、うん、100円落ちてたよって言って店員さんに言ったら、まあ、なんかこう海外の人がね、
うん、した
ら、あ、大丈夫ですって言って私に返してこようとするの、うん、いやいやチップとかじゃなくて、うん落ちてたやつなんだよって言ったら、あ、分かりましたって自分の中に言えてたから、
ダメじゃない、
ああって思ったんだけど、
ああ
やっぱりカウンターのやつはやっぱり窃盗になっちゃうし、
そうですよね。
そう、なんでね、そういうちょっとまあ微妙な違いっていうか、まあでもこれあんまりうるさく言ってもね、なんかやっぱり法律マニア嫌だなっていう話になっちゃうかもしれないけどそう、なんでね、結構そんな話がありますね。でもとかお店とかでも、まあね、今鈴木さんにしてもね、金田さんや石田さんも、まあ、お店をね、うん、やってもらってるけど、まあ、お釣りをこう渡し間違いみたいなのあるかもしれない、うん、
あ、確かにあります、うん、一度はある、うん、多分絶対バイトしてたら、
飲食店で働いてたら、うん、ある気がする。
ありました、ありました。
なんかそこでやっぱり気づいたのに持って帰っちゃうと、やっぱり窃盗になっちゃうかもしれない、うん、
あ、なるほど、
故意にやってしまったら、
うん、そうそうそう、なんか1000円しか出してないのに、まあ、1万円だとお店側に認識して、なんか8000いくらかみたいなの返したりして、もうやったって言って持ってかれた場合は、まあ、それはね、
それ分かっちゃいますもんね、
うんうんうん、
分からなかったから
ね、 あったりするんで、まあ、ちょっとね怖い話ではあるんですよね。なんでね、まあ、ちょっとそんなようななんて言うんだろう、まあ、そういう法律っぽい話とかもね、なんか聞きたいことあるよっていう人は聞いてもらうといいかなとかね。
法
律ですよ、まあ、中央学院大学だけじゃないんですけど、法学部ってね全国100ぐらいあるんで、まあ、本当にあのいろんな学びはできるんですけど、まあ、ちょっと私の場合はまあ少しふざけてるっていうかね。
そうだね、そうなのね、ユニークな話だよね、身近に感じる話ですよ。
あんまりなんか堅苦しいのが嫌だなっていうので、まあ学生時代からもそうだったけど、まあそんなのをねモットーとしてるんで、もしね気になる人がいたらそんな感じでという感じでね、そろそろ眠くなってきたかなっていう話で、じゃあまた鈴木さんにお願いしましょうか。
はい、先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生に聞きたい法律やこの時法律で適用されるのみたいな質問をお待ちしております。それではここで一曲お送りいたします。
これ私が、
あ、先生よろしいですか、ね、お願いします。
はい、でこれあの10年前ぐらいなのかな、2015年ぐらいになるんですけどね、
これ好きです、私めっちゃ、
あ、じゃあ知ってんだね、
知ってます。
ちょっと、あ、そうか、もうちょっと喋ってもいいか。あのこのこの間あの七尾あかりさん私好きなんで、そのライブに行ってきたの。で、そしたら対バンでと、まあ、ちょっとまだメジャーデビューしたてぐらいの、あのエアーエランっていう2人組の男の子のラッパーがいて、まあ、兄弟らしいんだけど、でちょっと自分たちだけでやっててあんまみんな盛り上がらなかったのね、あの分かんなかったんで、そしたらあのなんかこのこれから歌う歌は彗星って言うんですけどみたいな、分かる人は歌ってくださいって言って、私は分かったわけよ。でその場にいる人、私ともう一人ぐらいしか歌ってなかったっていうね。あのそんなあれなんですけど、ダオコさんで彗星お聞きください。はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあ、今日はねあの飲食業というかね、まあ、あのに関する関係するメンバーがまあ多いのでって言ったらあれですけど、まあ、飲食業でのこんなことってありみたいなねお話を聞いていこうかなと思ったりしますけど、なんだろう、まああんまりあるっちゃある、
あるっちゃあります。
あ、本当。
じゃあ、はい、あの焼肉店でアルバイトしてるんですけど、結構その常連のお客さんが多いお店なので、うん、その常連のお客さんと仲良くなると、のこの例えば私が9時までバイトだったとしたら、うん、上がった後一緒に飲もうよみたいな感じで、そのまま席について一緒に飲んで、なんかカラオケとか行ったことあったりしたんですよ。
すごいね。
とか、なんかそういうのが多くて、なんか私のなんかその飲食店でバイトするのそこが初めてだったんですけど、うん、なんかこんなことあるんだみたいな、お客さんとバイト終わってそのまま一緒に混ざるってそんなことあるのかなみたいな、でも結構多くてそういうことが、なんか一杯いいよみたいな感じでそのバイト中にいただいて乾杯したりみたいなことがあって、だから今のとこはそういうのが多いので楽しいですね、関わる機会が多いというか、そういう感じで。
すごい、ね、
どうですか、
うん、そう、
あ、でもマジで同じですね。
あ、そう、
なんか、まあ、今までチェーンっていうチェーン働いたことなくて、うん、結構個人系多いんですけど、うん、個人系もやっぱりなんかガールズバーとキャバクラみたいに一杯どうぞみたいな結構多いんですよ。
そう
なん
だ。
まあ別にバックとかないんですけど、バックとかないんですけど、
ああそっか、単純に消費されて終わりなんですね。
でもなんかそれで一回すっごい時とかは全然なんかその一番偉い人、店長みたいな人の方が酔っ払ってるみたいな、
普通にそのお客さんからもらいすぎて
もらいすぎちゃってみたいな、お客さん目当てのお客さんが多すぎて、うん、カウンターをなんかもう好きな常連で囲んで、うん、もう質問攻めみたいな、でその卓じゃないけど自分の前に戻したいから一杯いいよって、ホストみたいになっちゃった、
ね、なるほど、
大人気みたいなとか、意外と あるね、
だ
からいいんだなみたいな、
ね、そう
だね、感じで思いますね。
もうそういうお店に来る人はなんかそういう雰囲気が好きっていう感じも、ね、うん、多分あるのかもしれない、
そうかもしれない、うんうんうん、
そうね、まあ、居酒屋とかねお寿司屋さんとかでもなんか大将飲みなよみたいなね、うん、やってるような ところは結構あるしね、まあ、この葛飾 FM がある立石なんかも結構ね、あのそういうアットホームなとか多いから、
う
ん、
そうですね、う
ん、あの文化堂だったかな、あの駅の近くの
わかりました、そうですね、
お店があるんだけど、うん、そこなんか本当にあの1回あの主役のミーナさんと一緒に行ったことあるんだけど、うんうん、本当に中の人みんな仲良しみたいなの で入ったらもうガンガン絡まれて、うん、飲みなよみたいな、
楽しい
楽しい、
ね、
そういうところめっちゃ好き、
そうそう、楽しい、
うん、でその店主の人にもなんかみんな勝手に飲ませたりとか、うん、で店主がどんどん あんまり言うとよくないね、
うん、聞いてますよ絶対
そうだよね、エリアだした
やーべえ、
そう鈴木さんはなんかそういうあれある、なんか飲食でもこうびっくりしましたっていう、
そうですね、まあ、まず飲食が初めてだったのでうん、うん、まあ、今まで介護してたので、うんうん、もうなんかゼロからのスタートっていうのもあったので、まあ、どのようにこう提供するとか、うん、まあ、接客はまだ大丈夫だったんですけど、やっぱ介護の力で、まあ、お話しするのは好きだったので、うん、そういうなんかあった時のその、まあ、対処法みたいな感じは、うん、まあ、できますけども、うん、やっぱテンパっちゃいますね、一人ですし、
う
ん、
そうだね、
あの特にランチがすごいテンパっちゃって、うん、4人前なんですよね、ハンバーグ来ちゃって、
うんうん
う
ん、
うわやべえのって
確かに一人で4人
もやばいね、
そう
ね、
そう、
まあ、なんとかやるしかなかったんですけど、うん、やってまあね、あの満足していただければなって感じで、うん、ただやっぱ一人で対応するのは大変だなっていうのは飲食で一番感じました ね、
そう
ね、介護はまだマシだったんですけど、うん、やっぱ一人でできるっていう面はあったので、
うん、
やっぱすげえ大変な仕事なんだなって飲食って思いましたね、
そうね、ワンオペはちょっとね、だから、うん、まあ私の大学院の指導生のね、去年卒業した子かな、男の子なんだけど、まあ、彼なんかもなんか手伝ってもいいみたいな話をしてたから、ね、まあ、まだ内輪の話っていけないんだけどそう、昼も夜もねちょっと人材を潤沢にしてやれるとねいいんじゃないかな、
ありがたいっすね、平日がちょっときついっすね、
うん、だよね、
そう
っ
すね、
そう
ね、
でも本当になんか、まあ、原材料高がねさっきも言ったけどね、うん、ちょっと気になるよね、
高いですね、まあ、なんとかやりくってって感じですね、
うんうん、お酒はそんなにな
んか酒は変わんなそうですよ、そんなに値段的には、
うんうんうんうん、まあこんなもんかみたいな、
まあそうっすよね、瓶ビールとかもそんな、うん、あんまりすげえ高えってわけではないですね、まあいまあうーんまあ中まあ小瓶で350円はいっちゃうかいかないかぐらいじゃなかったでしたっけ、ちょっとでまあそれで提供していく感じですね、まあ値段はまた変わっていくんですけども、
まあ、税金なければねもうちょっと安いんですけどねとかって
そうですねちょっとねえ、まあしょうがないですね、税金がないと回らないですからね、
そうね、
ね、国が、まあ、
まあ前にもねちょっとその法律相談のコーナーとかでちらっと触れたけど、うん、まあそのお酒の場合こう酒税とさらに消費税取ってるから二重取りしてるんだよね、
ですよね、
っていうのもちょっとねっていうのがあるけど、うん、まあ、あんまりね税金の悪口言うとなんか世の中から消されることがあるらしい
やばいですよ先生、危ないです危ない、ね、狙われもうリストに入ってますね、
先
生やばいっすですやばいっすよ、
いや税金大好きはおかしいな
ちょっとここはちょっともう閉じないとまずいっすね、
っていうね、まあ、ちょっとあの反逆心が出たところで今日最後の曲というところでね、ちょうど曲にわざとつなげようとして変なこと言ったんですけどねっていうところで、アドさんでねレベリオンをお聴きくださいさあ、じゃあここではね皆さんから届いたお便り噛んじゃったよお便りを紹介していこうかなと思います山口県の方、ちょっとねラジオネームがもしかしたら放送コードに引っかかるかもしれないっていうところなので方ということにしてますけど、じゃあ近くにあるからあみちゃんに読んでもらおうかなと
こんばんは、そして放送100回おめでとうございます、
ありがとうございます。
8年での100回は感慨深いのではないのでしょうか、
はい、
完全に学生さんが代替わりする年月、うん、ですし、コロナ禍の期間が含まれているのも大きいですよね。清水先生はこの100回の放送で印象深い回などありますでしょうか。
あ、これね、それこそ今鈴木さんがいるからってわけじゃないけど、はい、その最後鈴木さんが卒業するときに鈴木さんのお母さんがさ、手紙くれたときあったでしょ。
ありました、ありました。
あれはちょっとね、印象深い。
ちょっと聞きます。
そう、
懐かしいっす ね、ありました、ありました。
そうで、手紙しか知らない存在だった鈴木さんのお母さんと、うん、この間ね、大崎のお店で初めて会うっていう、
そう
があってね、そんなのがあったね。
ありましたね、懐かしいっすね。
そう、そしてそして、
そして軽音楽部のお二人には軽音を始めたきっかけを聞いてみたいです。
はい、
だそうです。リンさん。
はい、私はですね、中学校の頃に吹奏楽部に入ってまして、その時の先生、部活、うんうん、部活じゃない、部活か、
うんうん、
違うな、吹奏楽部のその顧問の先生が、うんうん、そのせっかく音楽をと関わったなら、これからどんな形であっても、まあ、音楽と関わって生きていってほしいみたいなことを、その先生が、私が2年生になる時に、うん、辞めちゃったんですけど、うん、言ってくださって、うん、それからなんか、まあ、高校ではちょっと吹奏楽部に入ることができなかったので、うん、大学生になった時になんかそのことを、まあ、ずっと音楽またやりたいなと思ってたんですけど、うん、なんかそのことを思い出して、まあ、せっかく音楽と関わったんだし、なんか大学でもそういう活動をやりたいなと思った時に、まあ、軽音楽部とか、ギターやってみたいなってのはちょっとあったので。
かっこいいもんね、
はい、
ギターね。
だからそれで軽音楽部入りましたね、
うん、
私は。
いいね。
感じで、アミちゃんは、
アミちゃんは、
いや、なんか結構しっかりしちゃってるんですけど、なんかもともと歌う歌う仕事をしたくって、なんか飽き性なんですけど、うん、本当幼稚園の頃からずっとそれ思ってて、うん、で高校生の頃入ったんですけど、で高校の軽音楽部が方向性の違いって言っちゃあれですけど、うん、私はここじゃ輝けないって思いまして、うん、辞めちゃって 2,3、うん、週間で、
うんうん、
でも高校の頃でもやっぱそういう音楽やりたいっていうのを諦めきれず、有志でライブとかを文化祭とかでやってたんですよ、
そう
で、それで、まあ、大学入ってやっとちゃんとバンドできるなーで、うんうん、やったって感じです、
うんうん、すごい。
もう2人でね、3年一緒に、そう、アミとは一緒にねバンドを組んでるんですけど、
確かに長い、
一緒にバンドやってるんだね。
軽音楽部はね、やめちゃうとかあれ
だね。まあそんなね、軽音楽部来月は
ライブあるんですよね。
2月14日バレンタイン金曜日に柏パルザというところでライブハウスで、
はい、定期演奏会をね
やるので、うん、ぜひぜひ来てください。
はい、
2人の演奏も聞けますよ。
バンド名だけ言って
ください
。
バンド名ルピナスというバンドで、ガールズバンドでねやらせてもらってますので、うん、いいですね、はい、ぜひ、
ね、お聞きください、はい、というところで、じゃあお便りありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、生放送中だけじゃなくて24時間受け付けてますので、思い浮かんだらいつでも送ってください。宛先は番組の最後でお知らせします。以上、お便りのコーナーでした。
中央学院大学清水研
究室ラジオ。はい、それではここで中学院大学からのお知らせというところで、まあ、私がバッと喋って終わっちゃおうかなと思うんですけど、まあ、1月20日から総合型選抜1期とスポーツ部、あ、一期じゃん、間違えた、総合型選抜の一般の4期っていうのとスポーツ文化3期っていうのがあって、まあ、その出願が開始になりますんで、もしちょっとね気になる人はっていうので思ってます。あと一般選抜もね、出願募集中のところもありますし、これからっていうのもあるんですけどっていうところでね、ぜひぜひ中央学院大学、まあ、法学部だけじゃなくね、上田さんの小学部もね、市田さんの現代教学部も受けていただくといいかなというところで、以上中央学院大学からのお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか。じゃあ 上里さんからいこうか。
はい、初めてのラジオもう本当に楽しくて本当になんか貴重な体験をさせていただいて、うん、とってもいい思い出になりました。また機会があったら出演したいと思います
ぜひぜひ。
ありがとうございました。
はい、じゃあ亜美ちゃんとか市田さんはどうでしょう。
いやもう本当に楽しかったんでちょっと話足りないなみたいな感じなので、うん、またぜひぜひ、ね、機会があればというか機会がなくても行かせていただいたらと思います。
まあちょっとね来月はあの定期演奏会ね慶応学部の定期演奏会前っていうところなんでちょっと出演が難しいかなと思いますけどね。まあその3月とかよかったらぜひ来てもらうと、
はいはい、
ね、思います。鈴木さんもいかがでしたか。
はい、今回100回目ということで、うん、本当にもう嬉しい限りでした。本当にありがとうございました。100回目に出られて本当嬉しい限りです、ね、これからもまあできれば出演できればなと思いますので今後もよろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。
はい、まあね100回、まあ、次ね200回目はまた8年とちょっと後なんでね大変なんですけどというところでちょっとね一応次回多くというところ で次回は2月13日木曜日夜6時から生放送でお送りします。そしてお便りも29回募集中とで宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。またツイッターアカウント @清水ラボ、綴り LABO ですね最後でも感想などを送ってもらえるとありがたいなと思います。ポッドキャストも今後出てくるというところなんで、お聞き逃しのやつがあったらチェックしてみてもらうといいかなと思ってます。さああともうちょっとあるから少し喋れるかもしれないですけどねそう、はい、あとちょっとじゃあ告知バッと最後言えそうだったら
どうぞ、うん、大崎
はい、うん、大崎でボンカフェお昼はボンカフェ夜は依存症というバーで3人でね鈴木さんと石田さんと私でやってますのでぜひ皆さんよかったら一度足を運んでみてください。
はい、ぜひともよろしくお願いします。
お願いします。
お待ちしてます。
お待ちしております。
お待ちしてます。
それではまた皆さん来月お耳にかかりましょう。
ではさようなら。